お待たせしました。それでは後半の話に入りたいと思います。テーマは無意識のバイアスと自分に対するコンフィデンス。無意識のバイアスというのは思い込み、偏り、偏見というようなことですね。それから自分に対するコンフィデンスというのは自信を持つとか信頼するというようなこと。無意識のバイアスが世界で一番強いのが日本じゃないかなというふうな、調査結果もあるそうです。特に日本女性は自信のなさが強いと言われてますけれども、そういう育てられ方をしてきたんじゃないのかなというようなことも思います。そう振る舞えというような教育を無意識にまた、受けてきているんじゃないか。女の子はそんなに表に出ないとかね、それから言いたいことがあっても言っちゃいけないとか、そういうことを、言われたような記憶はあるんでしょうか。皆さんはどう思いますか。自分、女性には自分の能力は男性と変わらないということを理解して、もうそんなのは当然だというような顔を皆さんしてますが、そんな積極的にチャレンジしてほしいなというふうに思ってますが、どうぞそこら辺ちょっと聞かせてください。
私は別に女の子が自分に自信がない傾向が強いとか思ったことはないですね、はい、
もうすでにそこまでいってますね
育てられ方にもよるのかもしれない。
あ、なるほど。
強いですかね、なんか自分、人としての自信と女性としての自信ってなんかやっぱ違うと思ってて、なんか私結構さっきからジェンダーレスみたいな話してますけど、私は自分が女性で、まあ、世間一般で言われる女性として生まれてきて、女性でよかったなって最近ようやく思えるようになってきて、今まではその人としての自信はあったけど、その日本ってやっぱり女性だと、まあ、髪は長くなきゃいけないとか、あとはなんか目は丸くてパッチリしてて、痩せてて色が白くなきゃ可愛くない、可愛いは正義だって言われる社会の中に育ってきたから、私はそのなんかちっちゃい頃から女性としての自信が全くなくて、
あ、そうですか。
その意味ではある。
で、それで、でもなんか最近なんか吹っ切れて坊主にしてからようやく逆に女性としての自信が出てきたというか、なんかそれですごいなんか素敵だって言ってもらえることとか多くなって、最近女性としての、女性として生まれてきてよかったなって本当に二十歳過ぎてから思ったし、なんか女性だからこうじゃなきゃいけないっていうのがあって、
でも私も高校、中学、高校の時に、あの、まあ、前はファッション雑誌買ったことあったんですけど、それこそ、あ、名前出さない のんのとか、そういうの買ってたんですけど、なんかあまりにもメイクとかが、もう二重の女の子向きみたいな、そう、二重で足が長くて基本的に可愛いモデルの子しかいないから、見てて嫌になっちゃって、なんか紹介されてる人へのところも、
どことなく、マラさんは一重なんですね。
あ、私一重なんですけど、よく見るとちょっと奥二重なんですけど。
こだわってる。
でもその一重で紹介されるのが、どことなくなんかダサいっていうか、ファッショナブルじゃなくて本気で考えてないのかなっていうのが多くて、ちょっと嫌になっちゃったので、買わなくなったんですよ。でも、そういう時に、あと、自分のコンプレックスが、目つきがもともとあまり良くないっていうのがあって、コンプレックスだったんですけど、そういう時に、あの、防具とかの、もっとハイファッションって言われるファッションのモデルを見たら、え、みんな三白眼じゃない？これは私こっち路線ならいけるかもしれないと思って、なんかそういうファッションに寄せたりとか、その髪型とか振る舞いもあんま気にせずに、そういう、まあ、ハイファッションのモデル、に憧れるようになってから、すごい似合ってるねとか言ってもらえるようになって、やっぱりそういうのはね、なんかも違うモデル像があるのかなっては思います。
可愛いが正義じゃなくて、
可愛いにもいろいろあって、そうそう。
でも私もVogueに救われた。
Vogue だって本当にいろんな体型の人とか、いろんな体型の人もいるし、めっちゃ目細いモデルさんとかもいて、すごい、でもみんな美しいなって。
みんな、そう、Vogueとか今プラスサイズモデルとかも使ってるし、その美の、そのビューティースタンダードって一つじゃないっていうのを、あの、日本にいると感じづらいけど、
すいません、プラスサイズ
モデルっていうのは、モデルって皆さん想像すると足が長くて細くて、スラッとしてっていうのを想像されるかと思うんですけど、今はなんか違くて、いろんな体型の人、
もう渡辺直美とか
も、ね、渡辺直美とかもすごい人気なんですよ、うん、すごい人気で、うん、あのプラスサイズっていうのはその、まあ、プラスサイズっていう言われ方ももう問題視されてるぐらいなんですけど、うん、その 太,、まあ、太ってるというかその、まあ、完備女 性, と女性の体 の, その曲線美があるという、うん、いうような言われ方をしてますけど、うん、そういう人あのそういうモデルさんもたくさんいらっしゃって、うん、美の基準って一つじゃないっていうのをいろいろ発信される時代になってきていて、うんうん、でそれはあの例えば世間一般で言われるその身体障害を持っている方も、はい、そのプロのファッションモデルと参加されている方がすごく多くて、うん、だからそのモデルの形って一つじゃない、うん、しあとその日本で私すごいイラッとしたのが、うん、あの一重を二重に矯正って言われて、うん、はと思ったんですよ。で私のブラジルに行ってる時に、うん、その日本だと多分すごい目がパッチリで可愛くてまつげが長くてって言われる子に、うん、私すごい一重なんですけど、うん、私はこの一重にすごい誇りを持っていて、うん、でそれで、その友達に、うん、私一重に整形したかったのって言われて、私あなたみたいなミキノみたいな目になりたかったちっちゃい頃からって言われてすごい衝撃を受けたのは、私は、まあ、その二重の人もすごい可愛い綺麗だと思うし、可愛いと思うし、別に二重を否定してるつもりは全くないんですけど、ただ一重がその二重に劣っているわけではなくて、それをなんかその二重に矯正とか言われても、
確かにそんな逆にそう一重、私が一重であることによって踊ってる最中に、うん、私ダンスもやるんですけど、ダンスの舞台の後に、うん、マナちゃんって節目とかがすごいいいよねって言われたことがあって、もう一重の特権と思ってすごい嬉しかった覚えがある。
いいな。日本にいるとここからここまでが可愛いの基準ですよっていうのをすごく感じる時があって、それは多分テレビとかで髪の長くて肌が白い女性っていうのがよく見てきたから、で私もやっぱりあんま肌白、そういう白さじゃないし、なんか違うんだろうなとか思ってたけど、それこそ私もインスタグラムとかで世界中のいろんな女の人の画像をこう探していいなって思った人をなんていうんですか、貯めるのが好きなんですけど、
私もやってる。
自分の顔の雰囲気と似たような人で、あ、綺麗だなって思う人をいっぱい探して、あ、その人のファッションと私の感じの似合うのかなとか、うん、なんか情報をどこからも取ってくるのかっていうのはすごい自分の生きやすさとかにつながることなのかなって思いましたね。
なんか私アイルランドにこの夏ちょっと3週間ぐらいいたんですけど、アイルランドの女の子ってティーンエイジャーから、まあ、20歳の子もそう、20代の子もそうですけど、みんな肌の色を暗くというか、焼けた感じにするためにわざわざすごいめっちゃファンデーション厚塗りするんですよ。
黒くしたい、
ね、そう、黒くしたいんです。焼けた風にしたいんですよ。だから私に基本的に日焼け止め使うのがすごい嫌なので全く使ってなかったんですけど、でそれでまあ焼けてて、スペインとかにも行ってたので、で焼けてて、そしたらすごい羨ましがられて、
素敵、
そう、すごい言われるんですよ。でなんかやっぱり、まあないものに憧れるっていうのはあるかもしれないですけど、その日本だと黒すぎじゃないって言われてたのがすごいなんか憧れの対象みたいな感じになって、やっぱそういうところでその美の基準はこれしかないんだよって言われるとすごい自信を喪失するし、本当に女で生まれてきたのはこんなに損なのかっていうすごい苦しかったんですけど、やっぱりところ変わればその基準も文化も変わるので、それはすごい救われたなっていうのがあって、この話ちょっと、
あと鼻低くする整形手術もあるよね、あるらしい。
なんかちょっと一つ話したい議題があるんですけど、アイスブレイクの時間にちょっと話してた話で、はい、女性とセックスについて話したくて、日本だとその日本女の人がセックスが好きって公言できなくないですか。私はすごいセックス好きなんですけど、例えば男の人がそのセックス好きとか、あとはその自分でマスターベーションとか、そのするのに別に全然なんか抵抗がないというか、友達間でも話したりすると思うんですけど、女の人ってなんかタブーなのみたいな、なんか自分でなんかそのマスターベーションとかすることを まあこうなんかみんなそれはやってるけど、うん、やってるけど言わないのが普通みたいな、うんうん、で、まあ、別に言うか言わないか個人の自由だと思うんですけど、うんうん、その女の人がそういうことをするのがいけないみたいな文化が私はすごい息苦しくて、うんうん、
いけないとか知らなかったとか、ね、
知らなかった私知らなかったんですよ、うん、そう私そう知らなくて、うん、
さっきびっくりした
そうあの私高校1年生までセックスの存在を知らなかったんですよ、うん、でなんで、うん夫婦とかカップルになった人が、うん、だけが子供が生まれるのかって思うすごい不思議で、うん、で、あと保険の事情で女性の体内に、その男性の体内で生成された精子が女性の体内に入り込んで子供ができるって言われた時に、なんで入ってくんのって。それを全然知らなかったんですよ。うん、で、私はキスすると、うん、もうそれは妊娠することになると思ってて、高校1年生ですよ。うん、で、知らなくて、うん、で、それをセックスの存在を知って、でもマスターベーションの存在は知らなかったし、うん、でなんかそういうのって別に全然恥ずかしいことじゃないじゃないですか、うん、その普通にカップルとかになったら、うん、まあわかんないですそういう文化とかその価値観の違いがあると思うんですけど、うん、私はそのすごいいいことだと思ってるんですね、うん、すごい最大のコミュニケーションの形だと思ってるし、うん、女の人も AV 見ていいし、うん、女の人もラブグッズって言われてるその自分で自分のそのオーガズムを開発する、うんうん、あのなんて言うんですかね、道具ね、道具っていうか、うん、そのセクシュアル的な、ライフクオリティ、うん、クオリティオブライフ、うん、なんか言葉があったんですけど、うん、なんかあったんですよ、なんだったっけ、まあ、だからその性生活のクオリティを上げることは別に女性にも許されることだと思っていて、うん、それが別になんか女性だからオーガズム感じちゃいけないとか、そもそもなんかこの話をしてなんか公共の電波で流されるのかって不安に思うことぐらいが、思う自体が私はすごい不公平だと思っていて。
多分大丈夫だと思うんですけど。
そう、なんか私はなんかその、
そう別にな
んか、それは女子とか男性とか関係ないと思うんですけど、うん、そのセックスとかオーガズムとかを感じることは、うん、いいことだと思ってるし、うん、それをなんか世間に公表しちゃいけないとも思わないし、うん、私はそういうことをするのが、まあ、すごい好きだし、うん、本名を出して言いますけど、あの、恥ずかしいことだと思ってないんですよ。うんうん、ただでも、じゃあそれを親に見られた時に、恥ずかしいと思うか思わないかって言ったらそれ恥ずかしいんですよ。だからそこはすごいなんでかなって思っていて、で、
でもそれは男子もそう
ですか。そう、男子もそうだと思うんですけど、うん、ただそれが悪いことだっていう風になんか文化的コンテクストがあるのが私はすごいなんでかなって。別に日本だけじゃないと思うんですけど、そうで、
さっきだから動物ならどうなんだろうね。
そう、動物ならどうなんそうで、あとその日本、そうで、あともう一個思ったのが、日本だとそういうのってなんか女若い人しかやっちゃいけないみたいなのがあると思うんですよ。はいはい、ただなんかでもその例えばギリシャとか、うん、1日の中で夫婦間の中でセックスしてる回数が一番多い国ってギリシャらしいんですけど、あのギリシャとかだとその、うん、まあなんていうんですかね。日本ってなんか年齢を重ねれば重ねるほどなんか女性として生きちゃいけないみたいなのがなんかあるのかなって思っていて、うん、なんかまあ。こんなもう、例えば私の親は今58とかなんですけど、うん、まあ9とかなんですけど、もうこんな歳なのにこんな短いスカート履いちゃいけないよねとか、別にそんな一枚ないじゃないですか。みんな好きなものを着たいものを着ればいいのに、例えばビキニとかも、私そのブラジルに行ってたので、そのビキニとか着る回数とかみんな履いてたんですけど、うん、70のおばあちゃんも80のおばあちゃんもビキニ着てるんですよ。で、着たいものを着ればいいのに、日本だとその年齢に、そのなんかやって、そのなんか、
規
制されるというか、うん、そのまあセックスもそうだし、そのオーガズムとかもそうだし、私はなんかその、そういう傾向が、まあ絶対時間がかかるし、うん、実現するかどうかもわからないけど、女性が、なんか自由に自信を持ってセックスが好きだとか、そのちゃんとマスターベーションとかをなんかすることがタブーだっていう風なその暗黙の了解というかそういう認識がなくなる日を待ち望んでいます、
うん、エマ・ワトソンが、ね、出したんだよね。そういう女の人が自分で楽しむためのなんだっけ
サイト、
うん、
有料会員サイトだけど、そう
すごいなって思う。
そう、
うんうん、
なんか自分がその私もすごく意見賛成ですし、うん、私もセックス好きですし、うんうん、それをなんだろうこうもちろん、うん、言いやすい社会になっていけばいいなっていう願望ももちろんあるけれども、うん、それを実現していくためには、うん、多分私たちが20年、うん、30年かけて、うん 普通に豚骨ラーメンの話をするようにセックスの話をしたり、うん、その味噌ラーメンか塩ラーメンかあなたはどっちが好きっていうようにあなたはどんなプレーが好きなのっていう会話をもちろんそのセックスの話だけじゃなくて政治の話もそうですね、あの本当に味噌ラーメン豚骨ラーメンのそう今日何食べるぐらいのレベルであなたはどんな政治思想なのとかあれはあの政権はあの政治の他のあの発言はどうなのっていうのも一緒だし、あなたのそのプレーが好きなんだとかあなたはどういうところに性的興奮を感じるのじゃないけれども例えば AV 私も、まあ、見るときあります見ます、
私も見ます、
それがなんだろうな、じゃあ見るんだったらどんなものが好きで、どういうところにその性的興奮を感じるのかっていうのを、なんかもっとこうフラットに話し合えた方が楽しいじゃないのかなって、私は楽しい社会になってほしいから、それを2、30年かけてやっていくん、やっていった方がいいんだろうなっていうのを今話し聞いて思いましたね。
楽しいもそうですし、そのなんかそのセックスとかそういうのがそのタブーとされているから、そのどんどん不健全な方向に進んでいくのであって、危険とかそういう生産業って絶対なくならないじゃないですか、それをそのなんかタブーとするのとかその社会的になんかそのいけないものとか、そういう風な認識を改めることによって、なんか良くないものではなくてちゃんと保護するべき一つの産業だっていう風に考えて、やっていけばもっともっとその生産量は、
産業もね、
そう、産業が絶対なくならないし、保護されればいい方向に向かっていくし、その誰かがなんだ、私の知り合いが、もしその生産量を国家で国として保護した時に税収がどれだけ上がるのかっていうのを試算した人がいて、ものすごい上がるらしいんですよ。だからそこをなんかあの、まあ、ちょっとソースが、まあ、その不安なんていうんですか、ちゃんとしてないのであの、まあ公式な見解として言えるかどうかわからないですけど、あのそういうなんかセックスとか生産業とかもなんかもうそろそろもうタブーとかなんか社会的になんか忌み嫌うものとして扱うのはもう終わ
る。女性もそちらに投資するとすごい経済効果あるんじゃないですか。
そこをだからちゃんとしっかり保護して、あとそのいけばいいんじゃないのかなっていうふうに思ってますね。
健康的にもいいし、少子化進んでるっていうのも、
ね、
根本的には
そこに従事する人を、そこにの産業に従事する人を、なんかこう低く見るんじゃなくて、それもフラットに見る。
そうそう、職業差別だよね、そう低く見るのは。そう、なんか絶対健康にもいいはずなんですよ、そのもともと本来の生物としての動きだから、なんか私そう、それこそすごい生々しい話をしてしまえば、そのスターベーション始めてからニキビが減ったんですよ、でなんかそのなんて言うんだろう、ちゃんと
よかったね、美容効果がある
よ、絶対わかりますよ、そうだから別に悪いことじゃないし、健全な健康的な行為としてもっと認識を改めてくれれば、多分痴漢とかも減ると思うんですよ、
それはすごい思う、
タブーとか背徳感でやってることだから、その背徳感をなくしてしまえば、健全な行為として公然なものとして、
背徳の楽しみがなくなるっていう、
そこをなくしてしまえばいいだけ、
ただのダサい人だから、ね、
単なるダサい人、
ただのこう背徳感楽しんでる、楽しむ背徳感 ないのにやってたら、ただのなんだろう、
迷惑な人、
迷惑な人という認識になるよね、世間としても。
じゃあこの話の続きのまんまで次の5番もやっちゃいましょう、自分の偏見を直すのは難しいけど自覚することが大切というのところで、この社会の中でこう決められた、例えばセックスの話はしたい、してないとかタブーだとか、そんなところも全然こう乗り越えていって、無意識に作られてきたものとか確率的な中を、一歩抜け出そうと、そうすると一回外の目から見て自覚していったらどうだろうかっていうところで、続きどうぞ
そうで難しいですよね、自分がそのなんか偏見を持っていないっていうふうに思っていても、持ってるんですよ絶対、でそれはなんかそのもう拭いきれないし、ある一つの文化の中で育ったら偏見を持つのは当たり前というか、
だから持ってるっていうことが分かってるっていうことがね、
無知の知じゃないですけど、
自分がそういう偏見を持ってたんだって知るっていうのはすごい大事だ
と、なんか自分だけは大丈夫っていうふうになんか思ってる人ほど危ないというか、
いや絶対全員持ってる、
絶対持ってる、そう、ただその自分の、 物差しの中で測りきれないものがあった時にどう対処していくか、うん、でそれをなんかその訳のわからないものとして、うん、そのなんていうなんな忌避というか、うん、その遠ざけるというか、そのなんかこう攻撃するのはすごい良くないと思っていて、うん、僕わからないけど
それもありだねっていう、
そう、それもありだねとか、共感はできないけどその存在を、う
ん
う
ん、認める
というか理解できるっていうのはすごい大事だと思う、ね、
むしろそのラジオじゃなくてテレビとか、うん、ああいう電波の中ではステレオタイプ的なものを押し付けてる部分もないではないので、うんうんうん、なんかもうテレビ見るの嫌になっちゃったって。
そうですね、ね、私もそういう、うん、もっとまあもっと薄っぺらいところなんですけど、まあ、テレビだとなんか、うん、やっぱ女性はこういう風で盛り上げ役とか、うん、まあ、男らしさみたいな、
私の雑誌見るのやめたのと一緒で、
そうそう、許容してくるようなところが多いんで、うん、こうちょっと見るのやめて、最近 YouTube の方をよく見るようになったんですけど、うん、YouTube でそれこそもうめっちゃ活動してる人とかの性教育 YouTuber っていう人もいるし、うん、そう、なんかあとはもう女性でも、まあ、美容系とかもいても、その女性としてのこう、うん、やっぱさっきのあったと思うんですけど、女性としての自信と人間としての自信は別、うん、だけどそれをなんかごっちゃにしてる人が日本は多いから、
うんうん、あえてドスッピンで出てる人いるもんね。
そうそうそう、ドスッピンでもなんかタバコでかすって、なんかもう今日人生って
みたいな、紹介された
やつ、こんな女でもいいんだみたいな、
でもすごい魅力的だよね。
そう、なんか、うん、あ、なんか自分を生きてるんだなっていう、うん、なんか女性らしさ、男らしさじゃなくて自分らしさっていうのを出せるのが、うん、いうコンテンツがこう最近こう、うん、やっぱ YouTube とかを代表してこう出てきているので、うん、やっぱ未来は明るいんじゃないかなって思いますけどね。
女装メイクとかの人
もめちゃ見ますね、
う
ん、
本当に男性が女性になる瞬間、家庭が見える、お、美しいなって思いますね、その進化には。
普通にでもその女性に変身しなくても男性は男性のままでメイク楽しんでるリューチェルみたいな人もいて、すごい見るの楽しい、うん、
最初にヒゲ剃ってね、それからこうやり始める、ね、
確か
すぐ生えちゃうからとか
すぐ生えちゃうんだよね
なんか最近こう YouTube リワインドって、2019年で一番見られた YouTube でこうジャンル別で、うん、でいうのが出てて、美容系は男性の男性、うん、女性向けのメイクをやってる人が1位でした、ね、
そうなんだ。
なんか女性も見ちゃうし男性も多分見ちゃうっていうので、うん、男性のメイクって超楽しい、なんか見ててすごい楽しい、
すごい、
なんか女性っていうのは、女性のメイクってなんかモテるというか、うん、か先行してるんですよ、うん、男性にいかによく見られるか、うん、いかにモテるかを基準に考えてるものがすごい多いから、うん、その例えば目を大きく見せたりとか、うん、まあ、別にそれはそれでいいと思うんですけど、うん、別にそこを否定するわけじゃないんですけど、うん、ただそのなんかそこに偏りすぎてるのかなって、自分が自分のしたいメイクをすればいいのに、なんかその他人の目を気にしてずっとやってるのはすごい、だからこそメイクがなんていうんですか、面倒くさいとか強要されるもの、なんかその例えば就活とかでも男の人はすっぴんで言っていいけど、女の人は
メイク講座あるよね、あれ意味わかんないと
はって感じですねいや、そう、私の自分の素顔で言ったら落とされるのっていう、だからそのメイクは別に本来楽しむものであるべきだって私一個人としては思っていて、そこをなんかその誰かに強要されたりとか誰かから気になれるためにやるのはちょっと私としては違和感がある。
なんか隠したりよく見られる、なんだろう、隠すためにするより自分が楽しいとか自信持てるからやるメイクの方がいいよね。
私は普段嫌いなわけじゃないんだけど、
私普段メイク結構好きなんだけど、なんで好きかっていうと、自分の顔をもう、うん、キャンバスだと思って、お絵描きだと思ってやってるから、
アーティストだ。
そうそう、それ、そういう感じでみんなが考えられた方が楽しいじゃないかな。
なんか私の感覚では、なんか、うん、インディアンの部族がこの、うん、戦いの前にさ、ないそう、戦いの前にやるじゃないですか。うん、ってこうやってやったりとか、うん、あれと同じ感覚、なんかあれは、なんか、その士気を上げるため、うん、で私はそのメイクをするとモチベーションが上がるし、だからなんならなんかインディアンみたいなメイクもするんですよ。
見てみた。
カラーアイラインでそのこのまぶたのガーって引いて、で中に色入れてとかやる、すごい、まあそれを学校にしていけるかといえばちょっといけない時もありますけど、でもなるべくしていくようにした。楽しい、
なんか、うん、そういう風になってきてる気がする。カラーメイクとかミキノのを真似してやったりします。
ただ一方で私が思うのは、うん、 自分なりたい自分とか、そういう自分が本当に何になりたいんだろうっていうのは結構見つけるのに時間がかかったり、
そうだよね。
だってそんなバイアスの中でこう育てられて、それが正しいって育ってきたわけだから、なんかよっぽど意識的にそれを自分で主体的に見つけていかないと難しいのかなとも思うし、いろんなトライアンドエラーの中で10年、20年かけて、なんていうんですか、それをどんどん磨き上げていくものなのかなとも思ってて、なんか、私もその最中にいるような感覚があって、いろんなものを見たり、試してみたりはするんですけど、みんな逆にどうやってんのかなっていうのを教えてもらいたい。あ、なっていうのもあって、なんていうのかな。私たちが感じていることと、なんだろうな、なんか、東京外国語大学の中で、こう、みんなでこう、うちうちで、こう、育ってきた感覚と、社会に出た時の、なんていうんですかね、一般的って言い方もあれだけれども、広くあるような女性のこの美の意識みたいなのがあって、なんか、それすらも気づけてない人もいっぱいいるんじゃないのかなって思ってて。
自覚するっていう意味でね。
なんか、
やっぱ外国大学の方は、海外との接点を持っている人が多いよね。
そうです
ね。そういうことはない。
そうですね。外国大の中にそう話なんですけど、外国大の中に言うと感覚が狂う。なんかそのみんなが、その、別に留学するにしろしないにしろ、異文化との接点がものすごく多いんですよ。だからどうしてもやっぱその中で自分の理解できないものとか、全く知らなかったことに触れる回数がやっぱ多いんですね。その時に外国語大学出てるとここが強いなと思ったんですけど、その何か自分の知らないものになった時にそれを拒否するのじゃなくて、ではなくて、その新しいものとして、その自分の中に取り入れたりだとか、最悪その共感はできなくてもそのこういうものがあるんだなっていう風にその理解できる
とか、質問したり、
質問したりとかできるっていうのがすごい強いなと思っていて、でやっぱりそのこれはこうですよっていう、そのなんて基準とか規範とかが与えられた時に、なんでっていう風に聞けるようになると思うんですよ。さっきのその公用の話じゃないですけど、なんで女の人がお茶を汲まなきゃいけないのかっていうのを、そこで思考がストップしない人たちがすごい集まってると思うんですね。これはこういうものだから、じゃあなんで、そこに文化的コンテクストがあるのか、宗教的なコンテクストがあるのか、植民地時代のコンテクストがあるのかとか、そういう風になんか持っていけるけど、じゃあその機会に恵む、なんかあんまりなく触れなかった人って、これはこうですよって言われたら、あ、そうなんだって終わっちゃうじゃないですか。だからその時に、さっき何でしたっけ、なんか忘れちゃった。そう、だから、なんだっけ、そう、違うものにあった時に、なんだっけ、忘れちゃった。
違う。
なんて言ったっ
け。なんて言ったっけ。
受容する、
そう。
拒絶反応需要というか、なんか私たちのその感覚って意外となんかこう鍛えられたものなのかなっていう感覚が社会に出て、私はなんか逆にマイノリティなのかなっていうのがあった。
でもマイノリティだと思いますよ。
多分外語大にいると多分他の文化の違いっていうと、普通多分国の違いっていうのを考えると思うんだけど、国が違うから違う考えの人なんだっていうのが、でも別に国の違いっていうところから入って、別に同じ国の中でも一人一人の考え方って全然違うんだなと思ったら、一人一人にも文化が違うのがあるから、
国でもなく個人だと。
そうそう、もう個人として、なんか国のくくりとかどうでもよくないみたいな、もう相手だし、自分とは違うものって絶対違う考えがあるから、そこに対してもなんでって聞いていけるようにな
ると思う。なんか違うものに対してそれ受け入れることができる、なんか他人に自分と同じことを期待しなくなる、
そうそう、なんか一見変なことをしてる人でも、なんでそういうふうに思ってそういうことしてるのって聞けるようになる。でそれを、まあ、花から変な人として捉えるんじゃなくて、 自分と違う人として、うん、そう知りたいって思えるようになるんじゃないかな、う
ん
う
ん、自分と全く同じ考え方を持ってる人なんてこの世に一人もないじゃないですか、いないいない、きっと。だからそこになんかこれは普通こうでしょ、そう普通がなくなる、
普通がなくなる、
普通これじゃないのって
全てを、
そうそう、普通って何みたいな、うん、そう国民性はあるのか、一周回ってあるっていう人とない人っていうし、うん、
なんかこんな人が就活するの大変だったろうね、みんなこの4人にしても
就活しなか
った、就活したけどうまくいかなかった、うん、
それな
疲れるよね、
うん、でも結局一番その思ってることベラベラ喋ったところに取ってもらえた
い確かに、もうね、ヒール3センチって決まってたりね、
でも私、うん、普通にズボンで行ったし髪の毛結んでなかった、そこの内定もらったところ、う
ん、なんかね微妙なとこでも一生懸命悩んだりしてね、うん、バカみたいだよね確か、じゃあ最後にね、ここに書いてるやつでね、女性が主体となる活動にもお金がたくさん流れるためになんかいろんなことをやれるかなっていうところを話してもらえますか。つまりあのジェンダー指数っていうのは日本の場合そんなに高くない、低いっていうふうに言われてるんだけど、実は政治と経済に進出している人が少ないからどうしても計算が低くなっちゃうとというようなことを言われてるんで、例えば経済活動をすごく盛んにするとか、そういうことで女の人が社会進出をたくさんよく進出している人が増えればその人がいいんじゃないって言って、さっき の三木野さんの話じゃないけど、うん、そういう方向の産業にお金たっぷり出したり、うん、こんな大学生外大生4人喋るのって面白いじゃんって言って、うん、どっかにスポンサーがついたりとか、うん、そういうところにも女の人そう大企業のね、社長がその人がたまたま女性で、あそういう会議ないね最近、じゃあこれやろうって言ってお金がドカーンと1000万とかね1億とか出してくれるとかいうことも嘘じゃなくなると思うんですよね。そこら辺についての、未来へのちょっと展望も含めて喋ってもらう展望いい、じゃあ私が社長になりますとかじゃあ国会議員になりますとかそんなのつまんないから自分たちでなんかやりますとか、うん、いろんな解決策とかあると思うんだよね。別にみんなに偉くなってほしいと思ってるわけではないけれど、のびのびとやっていくためにどんな道があるのかなってちょっと考えてもらえればなと。
うん、私は映画、うん、ドキュメンタリー映画を作っていて、うん、来年初公開するんですけれど、春にインドとバングラディッシュで歌のドキュメンタリーを撮ってきたんですけど、ありがとうございますこれからも映画を作る中で、うん、やっぱり自分の思っていることを表現できたらいいなっていうのはあって、うん、それでなんかその自分がお母さんに見せた時に、うん、お母さんが元気になるような映画を作りたいっていうのがなんとなくあって、うん、で多分お母さんが見て、
お母さん泣いちゃいそう
元気になる映画は多分女の人が見ても、うん、多分優しい気持ちになれるような映画だと思うし、うん、私が今抱えてる生きづらさとか葛藤っていうものも、うん、それを映画を通して表現できたら、うん、なんだろう、女性が見て、女性にとっていい物語だったり、うん、なんか、心の拠り所になるような物語が紡げるんじゃないのかなって思ってて、うん、で、それが、その女性に伝わるってことは、うん、女性のお客さんが増えて、うん、映画を見てもらえて、うん、
映画館も増えて、
映画館も人が増えて、うん、みんなハッピーになるから、うん、なんかそういう視点で私はものづくりをしていけたら、うん、ちっちゃい経済かもしれないんですけど、うん、それがいろんな人の幸せに、うん、お金も動くっていう意味での幸せにつながるのかなって思ってます、
ね、楽しみですよね。
ありがとうございます。
大事です。
やっぱりそこにお金が動くっていうのは大切だからね、うん、
大事ですね。続けていくためにもお金が動かないと続かないので、うんう
んうん、他に未来への展望の人
正直もう今は未来あんま見えてない
今から
今すごい考えて、うん、どうして生きていこうかなって、う
ん、卒論だしね今、うん、
なんか全然なんか非現実的な話かもしれない、うん、なんかかもわかんないですけど、うん、
ミキノさんどうぞ。
なんか、うん、いや私の個人っていうよりかは、うん、男性も妊娠できるようになればいいんじゃないかなと思って、なんかそういう研究進んでるらしいんですよ、うん、どうやら。でなんかその倫理的なその観点を乗り越えればもう 実用可能らしくて、うん、実際でなんかそのだそうなってくるとその妊娠とか出産っていうのがその女だけの問題じゃなくて女性だけ、うんうんうん、生物学的な体女性フィーメルとして生まれてた人たちの問題だけじゃない、
なくて、
うん、問題というかその課題というか
人間が子孫を残すという
人間が子孫を残すというかになっていけばいいなと思っていて、うん、でそうなってくると絶対社会も変わってくると思うんですよ、うん、でなんかその女の人にもその産む産まないの選択はあるし、うん、そう男の人にも産む産まないの選択が生まれた時にじゃあその託児所とかその会社のその、うん産休とか育休とかもなんかそのもっと変わってい
く、社会問題としてね、
もっと変わっていく、もっと変えれるはずなんですよ、うん、っていうかそのもし男性を産むってことになった時に、うん、もうじゃあもっと変えれる余地があるよねってことは、うん、今でももっと変えれる余地があるはずなんですよ、うん、でそこのだった時にじゃあなんで今までその対策をしてこなかったかっていうとやっぱりないがしろにされてるから、
うん、
なんてなんかあの、うん、そのトップのことを考えそういうことを考えると変えていく人の中にやっぱりどうしても女性の視点が少ない、
うん、
でこれはそのなんかその男性の女性の妊娠だけじゃなくて、うん、あのピル、
うん、
日本ってめちゃめちゃ高くないですか、うん、なんかアフターモーニングアフターモーニングアフターピル、
うん、
あの避妊に失敗した時に使うそのピルって一粒1万円とかするんですよね、いやあの解禁され昔は解禁されてなくて、で産婦人科によって値段が決められちゃうので、うん、あの学割が効くところで一粒6000円、うん、で一粒1万とかなんですよ、ありえなくないですか、
で1日に
そうで女の人バースコントロールする権利があるはずなのに、うん、でそういうのピルのそのあのブラジルとかだと一粒、300円ぐらいで入れるんですよ、薬局で。でも日本だと産婦人科に行って予約しなきゃいけない、一粒1万円かけなきゃいけないんですよ。でもあのそういうのを決めている人たちのやつ見たんですよ、見たというかそういう、ね、記事で流れてきて、それを決めてるのってほとんどもう年配の男性なんですよ。でおかしくないですか、うん、
また出たよ年配の男性
ってやつ。なんかあの、うん、今はそのなんかもちろんその男性の意見ももちろんあった方がいいし、うん、だからといってでももちろん女性の意見もあった方がいいじゃないですか、うん、いいというかあるべきなんですよ絶対。
そうですよね。
でそれでその中になんか議事録かなんかでこれを解禁すると悪い女性が増えるからっていう発言があったらしいんですよ。 ありえなくないですか、
それ的な発想って多いよね。
えっていうかセックスすることがそのさっきも言ったけど悪いことじゃないし、うん、で妊娠って一人じゃしないし、うん、でそれであの別にこれって女性だけの問題じゃないしそれなのにひっくるめてセックスが好きな、私はそれを聞いた時にセックスが好きな女性が悪い女性だって言われてるような気がして、それでなんか別になんかおかしくないっていう、セックスが好きな男性
は中学生に性教育するのもなんか教えると覚えるからいけないとかね、
覚えた方がいいに決まってるじゃないですか、そのなんか健全だって絶対なんかその人によってやらない人もいるかもしれないですけど、うん、宗教上の理由とか、うんまあ、それは個人の倫理観なんて別に何も言わないですけど、うん、なんか多くの人がその体験することとか、うん、その危険を払う、危険をはらむ問題に対してちゃんとした教育が行われないっていうのはものすごい問題じゃないですか、
うん、
だから女性がその例えばその中絶するにしろ、うん、に出産するにしろものすごい負担だし、
うん、
それはなんかそのなんかちゃんとした教育というか多分教育体系も整ってないだろうし、うん、教育する人材もいないだろうし、うん、そもそもそういうことを真面目に考えている人がどれだけいるんだろうって思った
時に、私中学の時に保健の先生があの、まあ、40代30代後半ぐらいの男の先生だったんだけど、うん、その人がもうなんかちゃんと生物学的に説明してくれて、うん、こういう話はもうなんか色恋沙汰と一緒にされるけどマジで大切なことだから、うん、本当になんか恥ずかしいから、うん、恥ずかしいっていう気持ちもあるけど今ここで本当に心から言いたい、
うん、
ちゃんと自分で
聞い
とけと、それが、
ね、
なんだろう結構危険もはらむ、うん行為なんだよっていうのをちゃんと俺は言いたいって言ってて、この先生かっこいいなって思ったのよ。
よかったね、そういうこと聞いてね。
それが普通だってほしい。
ね。
あと、あの、そう、今思い出したんだけど、さっきあの、将来への展望ないって言ったけど、ありました
よ。あったあった。
そうそう。うん、この間、結構前にあの、新聞記事かなんかで読んだんですけど、はい、あの、 なんだよ、今男の人が生理の痛みを感じられる、はいはい、なんか機械が開発されてるらしくって、
鈍痛学みたいな、
そう確か朝日新聞になってたんですけど、あの本当に確か椅子かなんかな、座ると、うん、こう痛みが感じたりとか、うん、あと腰が重くなったりとか、うん、眠くなったりとか、うん、なんかそういうのを感じられる機会があるらしくって、うん、体全体にちょっとずつ重しをつけるみたいな、あるらしくってすごい面白いなと思って、うん、女の人こんなの毎月来てるんだって思ったっていう感想とか、う
ん、なんかでもそれって多分男性だけじゃなくて、うん、女性の中でも生理痛の思い借りてるじゃないですか、うん、でその思い軽いっていう時に、うん、自分はそんな重くないから他の人もこんなもんなんだろう、だから耐えられるでしょうっていう、その女性からの圧力の方が怖いと思っていて、う
ん、確かに、うん、何痛い痛い言ってんのみたいな、
そうそう今さ、あの生理ちゃんっていうさ漫画が出てきてて、あの本屋さんにも並んでるんだけど、うん、それの中であの人にも差があるっていうのをすごいちゃんと書いてあって、うん、すごい面白いんだよ、なんか
生理ちゃんっていうのがあるんだ、
もっといろんな人見たらいいなって思いました、
うん、そうで生理で思い出したんですけど、うん、あの私低用量ピルをあの今飲んでるんですけど、うん、飲んでいて、それはあの私 PMS っていうその生理前 の、 その症状がすごい重くて、うん、あのすごい不安になっちゃってとか、うん、ものすごい精神状態安定しないので、うん、それを飲むと、うん、例えば子宮頸がん の、 あのなんていうんですかね、
あのピル
も予防できたりとか、うん、ピルってすごいあの血栓以外はものすごいいいことばっかりなんですよ、うん、でなんだけど、でなんだけどそれを私そう家の方針でそのあの医療費は家が出してくれることになっていて、それで親に買っ、これ買い買ったから出してって言ったら、なんで避妊薬を買わなきゃ家で買わなきゃいけないのみたいに言われて、えって思って、もちろん避妊のために使うかもしれないし、でもそれはその別に恥ずかしいことでも何でもないじゃないですか、うん、でそのそういう話があった時にそのツイッターで低用量ピルみたいなのを探してたら、うんうん、ある人がその低用量ピルを職場のデスクの上に置いておいたら、うん、それはコンドームをデスクの上に置いてるようなものと同じだから置くの恥ずかしいからやめろって言われた人がいたらしくて、うん、ありえなくないって思ってそれはなんかそのいろんな目的で使ってる人がいて、それが仮にその避妊用にその使っているので別に何の恥ずかしいことでも何でもないのに、そのなんかそれがはしたないとかそのそういうふうにつながっていっちゃうのがすごい私は疑問だし、もっと低用量ピルもなんか安くなる、
安くなってほし
い日本の普及率めちゃくちゃ低いらしいですね、ピルも。なんかフランスとかだともうあの半分以上の女性は使ってるみたい で、 で私も最近知ってそれを、でこれから私は飲もうと思ってるんですけど、全然だから私にはポピュラーじゃなかったから、でもなんかすごい仕事に支障が出ていて、もう本当に
辛いですよ、
辛すぎてちょっと今生理なんですけど
私もです
。あ、おお、すごい。
率高い。
もう先週がしんどすぎて、
分かります。
会社に行けなくて、
いや本当に。
でも一応生理
病院に行ったら、うん、あのすぐに、うん、あじゃあもうピル飲みましょう今からすぐっていう感じで、うん、あこんなさっと出してもらえるんだっていうのを思ったんですけどね。でももっとなんか手軽になってほしい。
そう、なんか。いろいろメリットしかないって言われて言った時に
ですよね。そう、
でなんか血栓ができる人って例えばすごいものすごい1日に1箱以上なんかタバコを吸ってたりとかっていう人は血栓ができやすいかもしれないけど、それ以外の人ってほとんど低用量ピルに関して出る副作用ってほとんどなくって言われてて、で避妊率もあのコンドームが 95% なんですけど、低用量ピル飲んで 98% なんですよ。で、あ、それ
詳しいね、さすが。
めっちゃ調べたんですよ。でそれで低用量ピルを、使う使った方がそのモーニングアフターピルを使うよりそのホルモンのバランスも崩れなくて、
うん、体に負担がないし、なさそう。
で例えば妊娠したいと思っても、もうそれをピデオピルをやめて 2,3 日でもちゃんと実は妊娠できるようになってるんですね。で別になんか悪いこととか何もないし恥ずかしいこともないのに、世間では低用量ピルを持っているだけでなんかその、
汚い
とか思われちゃう、うん、でそれがなんか自分の親ですらそういうことを思ってるんだって思ってる時のショックがすごくて、でもそれは別に親が悪いのではなくて、そういうなんか文化的なコンテクストがあったんだなって思って、そういうのはその今後の私たちの下の世代ではないような社会になってほしいなっていうのはあります。
はい、やっぱりそのピルの話はすごい大切だよね。 ところで、ここら辺でそろそろ、まとめに入ろうかなと思い始めて、あんまり話が面白いから本当は続けたいんだけどそうもいかないのでね、まあ、まとめとしてはそんなに私がきっちりまとめる必要もないので、皆さんに一言ずつ、今日感じていること、今日じゃなくて今感じてるっていうことを、4人1人ずつ話してもらうのが一番いいかなっていう気がしました。
はい、
誰からいきます？
はい、じゃあいきます。はい、
じゃあ一番選手マナさん、はい、どうぞ。
そうですね、なんか今日いろんなこと話してきたんですけど、今何々ハラスメントっていう言葉が一人歩きしてると思ってて、セクシュアルハラスメントっていうのもなんか言ってるだけで実態が伴ってないのかなっていうのはすごい思います。で、年上の特に男性と話した時とかに、でもこんなことを若い子に言うとすぐセクハラって言われちゃうから気をつけないといけないよね、母みたいな、でやり取りを結構やったことがあって、そのたんびにどこかしら引っかかってたんで、その言われるから怒られるからやらないだと、もう小学生と一緒だと思うんで、基本的に別にその相手の性別とか関係なく、相手が嫌がることをやらないっていうのが、一番基本にあると思います。でその、ね、男女だけじゃなくて、トランスジェンダーの人とか、あともはや人間だけじゃなくて、それを動物とか環境とかにも、そうそう、私のこのコンセプトなんですけど、自分なりの、相手に人って負担がかかることをやらないっていうのをやっていったら、環境問題とかにもつながると思うし、
そうだよね、
それが基本にあるのかなって思います。はい、
ありがとうございます。はい、じゃああゆみさん。
はい、はい、今日はなかなかディープな話がこうできてよかったなって思っていて、まさか自分がこうやっぱいい機会だなと思いましたね、こういった機会を設けて くれたからこそ、いろいろな人とこうなんかこうセックスについての話とか普段はしないし、そういうきっかけになった生理の話もなんかこんなラジオ絶対ないですよね。
はい、
絶対おかしいなと思っていうふうにこう世の中としては思いそうなところをこうやっぱこういった機会をこう与えてもらったことによってこう発表できるっていう、で自分もこう新しい一歩を踏み出せたなって今日すごく思ったので、こういった機会がこう増えるとこう自分でやっぱ喋ってみないと分かんないなって今日すごく思いましたね。
結構耳から入ると違うよね、自分の思ってることもね。
私こうやっぱ自分の中でひたすら考えてるよりかはこうコミュニケーションして、あ、意外とこういう考えはみんな持ってるんだとか、こういう考えをしっかり考えていくことって大事なんだとか、意外と根底にこうつながってて、あ、ここを直せば社会を本当にみんなでこう話していけば変えられるかもしれないみたいな、なんかこう一個ずつ、やっぱそういうのを感じ、ちょっと希望を感じた、未来に希望を感じた回でしたね。ちょっとざっくりで申し訳ないですけど、
いや
皆さんもそう思っていただけていたら嬉しいなと思います。
ありがとうございます。じゃあ三木野さん、
感想としては喋りすぎたなもうちょっと他の人にもなんか喋っていただきたい、なんか喋るような、話の回し方をしてできなかった私が悪いんですけど
じゃあもう一回また来年か再来年
やりましょう。
で、感想っていうかその伝えたいこととしては、なんか日本ってなんかその性、自分の置かれたなんか立場とかが性によっていろいろ左右されていて、年齢とかでもそうだと思うんですけど、なんかじゃあこの中の会場の中の皆さんでどれだけ自分の女性がほとんどっていうか女性しかいない、今変えちゃった
最初はね、
最初いたんですけど、女性としての自信をどれだけ持っていますかって聞きたくて、でなんかそれは別にないのがいけないとか、あった方がいい、もちろんあった方がいいと私は思うんですけど、別にないのが悪いとかではなくて、じゃあ自分が自分の体に、皆さんそれぞれ絶対美しいんですけど、自分の、じゃあ自分の体型を隠すために、なんか服を着てるのとかって見ると、すごい私は悲しいなと思うんです。私すごい服が好きなんですけど、その服を私、ブラジルだと、その考え方が、体に対する考え方が違くて、服は体を魅力的に見せるためのアクセサリーなんですよ。で、別にそれがいいとか悪いとかっていうのの話ではなくて、そういう考え方もあるんだっていうのを知って、皆さんがその自分の女性としての体に自信を持っていただければ、下の世代も、 なんていうんですかね、年が上がっても女性としておしゃれがしている、してるんでできるんだっていう、そういう希望が持てると思うんですよね。プラスサイズもそうですし、例えば、今、台湾で80歳の女性がモデルとして活動してるのが、インスタグラムに載せられたりとかしてて、おしゃれとかファッションって、その、ね、一つの世代のものでもないし、いつになってもできると思うんですよ。で、自分たちが年を取った時に、女性としてセックスもそうだし、服もそうだし、生活もそうだし、どれだけ自信が持てるのかっていうのを見てる時に、ロールモデルはやっぱ上の世代なんですよ。で、その人たちが女性として、そのなんか自信を持って、なんか見えないと、将来に希望って見えないんですよ、女性としての。で、その中に、皆さんは立ってられると思うので、でしかも、あとそれプラス、男女共同参画っていうのを出したときに、やっぱ参加するのって女性なんですよ。で、本当は、そのフェミニストでもそうですし、私もフェミニストなんですけど、フェミニズムっていうのは、その男女共同のもの、共同というか、平等のままで別に、女尊男卑じゃないんですよ。うん、この二つが、その、二つというか、すべての人が、まあ、いろいろ考え方はありますけど、私が思ってフェミニズムっていうのは、すべての人が、その自分のその性とかに、関わらず平等に扱われることだと思って、対等な立場に入れることを目指すものだとも思想だと思っていて、で、こういう男女共同参画っていうのを出した時に、参加される方がほとんど女性っていうのはすごい悲しいことだと思っているんですね、私は。で、フェミニストの中にも男性はいてほしいし、こういうイベントをした時に男性をもっと参加してほしいんですよ、私は。
一番最初に応募されたの男性だったんですよ。
あ、素晴らしいですね。そういうなんか女性、今昔は女性問題ってありましたけど、そういう課題はなんかあった時に、もっと男性とか、もっといろんな人がこれはなんか自分のことだと思って、参加してくれるようになればいいかなって思ってます。あと皆さんにもなんかその、この中で、そう、この中で、なんか女性として自信を持ってる人がどれだけいるのか私にはちょっとわからん、まあ、誰ともお話ししたことがないのでわからないですけど、もっと自分の、なんか女性としての、なんか、まあ、女性としてでも、そんなファッションとかもすごい楽しんでほしいし、ビキニだって来てほしいと思います。はい、以上です。
ありがとうございます。はい、じゃあ、ミカさん、鳥を務めてください。
ミキノさんの後にちょっと喋るのはちょっと、
いやいや、
人が重いですね。
そんなことないな。
私はちょっと、もうポツポツ喋ってしまうタイプなので、でもこういう、センシティブな、非常に難しい、普通だったらあんまり人の前では話すのがなかなかためらってしまうようなテーマを、今日この4人で、本音ベースで話し合えたのは、この会場のこの皆さんがやっぱりこう、
温
かい空気でこう、親身になってこう、話を聞いてくださってるっていうのを感じたから、なんだろう、私も例えば、痴漢だとか、セックスだとか、生理だとか、そういうやっぱり、今、普段言いづらい話でも、なんか話してみようっていうふうに思えたのが、とっても今日はすごく、自分にとってなんかこう励みに、はい、励みになりました、うんうん、なんかただそういう社会の空気を今後自分たちでも作っていく必要があるし、うんうん、でその、うん、自分が思っているように女性男女平等であってほしいっていうのも何らかの形声を上げていくなり、うん、私は映画を作る中でそういうのを伝えられるようにしていって、うん、もちろんファッションとかやりたいこと仕事なんだろういろんなことをこう積み重ねていく中で、うん、下の、
ね、
そうですね下の世代の方たちがあもっと自信持っていいんだとか、うん、もっと自分のやりたいように生きたいようにやっていけばいいんだっていうのがこうじわーっと広がっていくようになったらいいのかなって、うん、今日は
いいですね
頑張ろうかなと思いました
また今日も頑張ろうかなみたいな、はいうん、ありがとうございますいや4人とも本当にありがとう
ありがとうございます
最初はどうなることかと思ったんですけれども何しろこの4人にすごく自分たちの仕事や時間で忙しい中でこんなことをずっとメールでやり取りをしていたんですねでその中には結構言いにくいこととか、まあ、遠慮したらこれで済んじゃうっていうようなこともあったんですが みんな真摯に答えてくれて、そしてようやく今日を迎えることができました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてこれになんか無理やり来てきてって言ってお願いした人もいるんですが、参加してくださって本当にありがとうございます。みんなが言ったようにやっぱりこのあったかい雰囲気だから、じゃあ喋ろうかなみたいなこともあったと思うので、とてもありがたく思います。そしてこの放送、この収録を私この120分なんですけれど、これを60分になんとかまとめて1月ぐらいには今後ろで活躍してくださってるミキシングの近藤さんに手伝っていただきながら、60分に収録をまとめます。そしてラジオで放送、させていただいたり、またその、録音したものを他の場面で今日あやさんが撮ってくださった写真と合わせて皆さんに公開できる場面も作れたらなと考えていますので、皆さん待っててください。よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
今日お配りしているアンケートにちょっとご記入ください。それから、実はこの男女共同参画というのは、ここのフチュールというのは今年度からフチュールになったんですね。で、今年度から男女共同参画センターになりまして、それまでは女性センターという名前だったんですが、それが変わったと。それと、まあ、所長も所長の人も変わったので、ちょうどまあなんて言うんですか、私としてはラジオもの番組持ってるし、ちょっとご祝儀というか頑張ってやってみようかなということで手を挙げさせていただいてこの番組を作りましたので、これを機会にフチュールもなんか若い人たちにね来てほしいなというふうに思ったり、なかなかねここ夜使われてないんですよ。ここの夜をなんとかしたいというのもちょっとテーマなんですけれどね。それから収録したものを皆さんに見ていただく機会もできればなと思います。そして、男女共同参画というのをテーマにして、来年の1月、ここから宣伝です。1月25日に府中市主催のまちづくりカフェというのをやるんですね。テーマがなんと男女共同参画、わけわかんないっていうふうに言われそうなんですけれど、それをみんな親しめるようなものにしたいということでやりますので、ちょっと関心を持ってくださった方、よかったらそこにも参加してください。今日は本当にありがとうございました。あ、はい。そして何かお一人か二人ぐらいしか難しいんですが、質問などよろしいですか。はい、優しい短めの終わり、はい、質問でしたら
お手柔らかに、
はい。
画面でよく女性は首をかしげる、小首をかしげる、片足を上げる、それから手を口に当てて笑うとか、なんかそういう仕草がとても私は卑屈に感じるんですね。そしてなんか喋った後にこんなことしたり、それから何でしょうかね、言葉もそうなんですけどね、そういう仕草っていうのが男性が求めている女性の仕草なんでしょうか。私若い方たちにちょっと伺いたいんですよね。それからもう一つは、女性差別は言葉から始まるっていうので、私新聞に投書しました。東京新聞だったんですが、すっかり変わりました。
ありがとうございます。言葉について、仕草に関して、ありがとうございます。仕草に関してはどうですか。さっきの可愛いが、正義というのになんか近い気は、
多分
この4人見たら全然してないです
よね。4人が揃った
多分そのなんかその仕草に関しても、その社会が女性を壊るべきっていうものを決めたものに集約されてると思うんですね。で、その壊るべきってものに決めたものに対して、そのなんでっていうその思考がないので、他の男の人も、あ、女性も壊るべきだよね、笑うときに口を押さえるべきだよね、泣くべするときに口を押さえるべきだよね、足は閉じるべきだよねっていうのが、
あって、それができない女性はちょっと恋愛対象化してないわって思っちゃう。でそれでその恋愛対象として外されたくない女性たちはそこで影響されてやる人もいるかもしれない。ただでもその根源は何なのかっていうのを探っていった時に、男性が原因なのではなくて女性はこうあるべきっていう社会の認識だと思うんですね。だからその仕草とかはっていう私は意見なんですけど、は
い、
どうですか。
私ですか。私歌舞伎がとかそういうのが根本にあると思ってて、なんか極めちゃったんですよね日本は。そういう
確かに
すごい歌舞伎の旗とかをこうなんか
女型とかね、
そうそうそう、もう5歳とかから弟子入りして、こういかにこう何段まで行くかみたいなとこをやる、極めすぎちゃうこの日本人の真面目さっていうのが私はあるなっていうのを、こうちょっと大学時代にちょっとダンスの研究とかをしていたので、そこでこう歌舞伎まで掘り下げて、
あみさんダンスしてましたね。ダンスをやっぱ卒論もダンスでした
っけ。卒論もダンスで書いたんですけど、それを思い出しましたね。な
のでありがとうございます、はい、ですか。もう一人ぐらいいらっしゃいますか。はい、ではありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は これでおしまいとしまさせていただきます。またの機会でお会いしましょう。
はい、
ありがとうございます。
本日はあっという間に時間が経ってしまいました。参加者からはザックバランな話で大変興味深かった、20代女性の今のリアルが感じられた、次回は男性も交えて話してほしい、男性にも同じくしきたりや飲酒、暗黙の了解などがあるので男性の企画も必要かなと感じた、性に対する意識の高さが素晴らしい、より上の世代とはだいぶ違うなと感じた、日常生活にしっかり位置づけていく努力が必要かと思います。男女にとらわれない価値観を持っていることを知り救われました。男女差というよりもっと細かいジェンダー差の話になっているので、男女共同参画という言葉がもはやそぐわない時代なのではないかなと思った。私も一歩踏み出します。小学生の頃に担任の先生から、女らしくとか男らしくに縛られる必要はないけれど自分らしくありたいよねと言われたことが一生の指針になった。やはり教育は大事だと思った。考えの違う人を拒絶せずになぜと聞くことが大切という言葉が特に印象に残った。男女双方が性的に不合理な思いを持たずに暮らせる社会を目指したいという気持ちが聞け嬉しく共感しました。そのような感想をいただきました。ありがとうございます。世界では2030年までに達成目標となっている SDGs17 の持続可能な開発目標があります。その5番目にジェンダー平等を実現しようが掲げられています。ジェンダーとは社会的に見た男女の性の区別ということですが、そこに生じる不平等をなくしていこうということです。日本は世界への支援もさることながら、まずは国内で女性が男性と同じように活躍できるようにすること、政治経済分野への女性の進出を加速させることが求められています。今回の座談会は初めての試みでしたが、みんなの声を一つ一つ取り上げて伝えていくこと、自分らしく生きる、ひいては誰にでも暮らしやすい社会を作るために地道だけれども最も近道なのではないかなと改めて感じました。